今日は使徒の働き第5章33節から42節です。このところでは福音を恥としないことが語られています。33節に、彼らは怒り狂い使徒たちを殺そうと考えた。使徒たちが最高法院で証をし、そして人に従うより神に従うべきですといった言葉に対して、議員たちは非常な反感を抱いて、そして殺そうと思ったということであるわけです。ところが34節にこのガマリエルという人が立ち上がって使徒たちをこの弁護することを語ったわけです。このガマリエルは律法の教師、またパリサイ人、実は彼はこのパウロを指導した人であったわけです。しかしこのガマリエルという人は34節を見ると民全体に尊敬されているという言葉があります。ですから彼自身はただ単に律法を知っているという人ではなくて、民から尊敬を受けている、ですから人格的に非常に優れた人であった。おそらく彼の言動からするならば、彼は柔和な人であり、また謙遜な人であったのではないかと思います。神様は御使いを用い、そしてまたこの有力な人をも用いてご自身の御心を行われることを見ることができます。そしてこのガマリエルはこの例を挙げて、36節にはテウダ、彼は自分を偉いものにして、そして400人ほどを率いていったわけですけれども、殺され皆散らされて跡形もなくなった。また37節にはガリラヤ人のユダ、彼は民をそそのかして反乱を起こしたけれども、滅びまた皆散らされてしまったという、この例を挙げてガマリエルは語ったわけです。これは非常に説得力のある事例であったと思います。このガマリエルが言わんとしたことは、38節に手を引き放っておきなさい、その計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょうと、先に挙げた2人のように自滅していく。しかし39節には、このもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできない、逆にあなた方は神に敵対するものになってしまうということを彼は明確に語ったわけです。彼のことはまさに正論であったわけです。誰も反対することはできない。しかし怒り狂っている議員たちはどのようにしたのか。40節に人たちを呼び入れ、鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放したとあるわけです。じゃあこのことに対して使徒たちはどうであったのか。なんと41節を見ると、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びとあるわけです。彼らはこの鞭で打たれる、そのようなことを実はこの喜びとした、驚くべきことだと思います。鞭で叩かれる、それは痛みもあり、もう恥ずかしさもある。ところが彼らはそれを喜びとした、この皆のために恥ずかしめやるに値をする、彼らのこの価値観が全く普通とは異なっていたということです。皆のために、それはイエス様のために、自分が恥ずかしめを受けてもそれは恥ではない、むしろこれは自分自身をそのようにしてくださった、神様は自分をその値打ちのあるものとしてくださった、それは彼らの大きな喜びとなったということです。私たちは奉仕をするということがあるわけです。それは人のためなのか、それとも自分のために十字架にかかって命を捨ててくださったイエス様のその愛に応答して奉仕をしているのか、それはもう全然違う結果が出てくるわけです。人のためにやっていたら、自分が一生懸命やっているのに、 時には愚痴が出てくるかもしれません。しかし私のために命を捨ててくださった、十字架にかかって、そして自分の恥をも罪をも全て許してくださったイエス様のためにしている、そのことを覚えるならば、私たちはこの奉仕は喜びとなっていくのではないかと思います。そして彼らのその喜びはまさに聖霊によるところの慰めであり、そしてまた力助けであったということがわかると思います。彼らは人から褒められたのではない、むしろ神様ご自身がそのように鞭打たれ迫害されている弟子たちを見て喜んでくださる、その思いがおそらくこの人たちの心の中に伝わり与えられた。ですから彼らの原動力は何であったのか、それは先にこの祈って聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語るというところにあったと思います。私たち自身も日々の生活の中にどれだけこの神様に仕えているものであるのか、そのことを私たちは知るものでありたいと思います。そして彼らは42節を見ると、毎日宮や家でイエスがキリストであることを教え述べ伝えることをやめなかった。宮や家々、すなわち今日で言うならば教会、また自分の家でこのイエスがキリストである、救い主であるということを述べ伝えることをやめない。そして後にはこの迫害者パウロも、彼は変えられて、あのローマ書の中に私は福音を述べ伝えることを恥としない証をしているわけです。願わくば私たちもご聖霊の慰めと力を与えていただいて、日々もう教会でも家でもどこででもどんな人にでもこのイエスはキリスト救い主、証しするものとさせていただきたいと思います。